宮崎クジラチャンネル。
あのスケキヨくんからさ、連絡が来てね、うん、スケキヨくんっていうのは、まあ、このチャンネルで同じチャンネルで番組やってるスケキヨくんですけど、バンドやりませんかって言われましてねまだバンドやろうぜって言われたわけですね。でいいねっつってね、この度僕スケキヨくんとバンド組みました、はい、
ありがとうございます、
はい、まあ、あの厳密に言うとバンドを組んだって言ってもまずはスケキヨくんのソロね、彼はあの弾き語りとあとバンドでバイタルソニックコーポレーションとやってるんですけど、全然別の曲別なんですよ、スケキヨソロと。でスケキヨソロはもっぱらこうアコギ弾き語りでやってるわけですけど、そのスケキヨの方の曲もバンド形態でやってみたいと、そのバンド形態でスケキヨソロ曲を奏でるメンバーを集めたいというわけで、僕ベースで参加することになりました。ええ、
大丈夫ですか？大丈夫です。
大丈夫じゃないですよ。大丈夫じゃないですけど、ベースで参加します。やっぱね、バンドを組むと、で、そのパートになると、練習するんで、やっぱ上手くなるんですよ。だから、やったことないパートやりたかったんですよ。本当はドラムが良かったんですけどね。だってドラム橋田くんですからね。橋田博也くんですよ。で、ギターは安川優作くんっていう、これまた、シンガーソングライターなんですよ。だメンバー4人ともシンガーソングライターです、ね、ギター弾き語りで歌う人です全員。だからなんかバンドを組むとね、ここまでのライブにとかこのスタジオまでに曲をってやらなきゃいけないんで、僕ベースはもっぱら自分のレコーディングで自分の家でしか弾かないんで、スタジオにでベース弾いたことってないんですよ、一回も。練習スタジオで弾いたこと、まあ、まずね、友達から借りてるベースが、まあ、あるんですけど、ギターケースがないっていうね。そう、これ長松がさ借りててさ、その俺らと同級生のやつに借りてたんですよ。それで長松が借りてるからよこせっつってね、お前弾いてねえんだったらよこせよなろうっつって俺が譲り受けた時に裸でもらったからね。で裸のまんまその車に乗っけて持ってきたんで、だから早急に僕はケース買わなきゃいけないってことな。これ持ち、これをだって生で持ってたらだってすごいでしょ。侍みたいでしょ。なんかこれをさ、なんか武器みたいに片手にこの長いネックのやつをこうやって持ってさ、電車とか入ってみ。殴られんじゃねえかと思いますよね。急にこれは武器代わりにボディの方を上にこう、ドーンってやられたら、多分ですけど怒られると思うんですよ。なんか、ちょっとすいませんっつって言われると思うんで、ちょっとね、早急にケース買わないといけないんですけどね。ただね、だから、ベーシストとしてやるの初めてなんで、楽しいですよ。このぐらいになるとね、歌わなくていいのねって思って、歌わないで参加するってなかなかないですから。僕、昔、このベースの持ち主とか、高校生の頃ね、あれですよ、いわゆる軽音楽部っていうか、まあ、ギター部でしたけど、僕らの時は。ギター部だったんです、僕。でその時にいろいろこうバンド組んでる中で、まあ基本的に僕ボーカルだったんですけど、一個友達同士で組んでるバンドでドラム叩いたんですよ。楽しかったですもんね。他のパートやるって楽しいんですよ。歌わなくていいんだっていうね。僕には帰る場所があるんだっつってね。これ誰だっけ、あのガンダムに乗ってるやつのセリフでしょこれ。僕には帰る場所があるんだ。なんだっけ、ゼータね。詳しくない同士で喋ってますから何の文句も言わないでください。これは知らないんですからそうなんかね、すごい楽しいんですよ。その違う視点でバンドの音を見れるっていう感じがあってさ、だからベース初めてなんで。ただそう一個問題があるんですよね。大丈夫ですかって長松言ってたじゃないですか。そうなんですよ、一個ね問題があるんです。大したことないと僕は思ってるんですけど、ベースが弾けないっていうね僕それは大したことないと思ってるんですけど大した問題じゃないと思って快諾したんですけど、二つエンジンで OK したんですけど、どうしようね、弾けないんだけどベースどうすればいいと思う、うん、頑張ろうと思います。だからこれからスケキヨくんの曲をですね頑張って練習して、彼のとりあえずバックバンドというかね。でスケキヨくんが言ってたのは、全員弾き語りやってるから全員それぞれ持ち回りでバンドできたら面白いですよねって言ったの。だから俺の時はその俺以外の3人がバンドやってくれるっていうね。そしたら楽しいですよね、こうじゅんぐりじゅんぐりにやってくれるっていう風になったら面白いですよねってなってたんで、それはいいなと思って、そういう風にこうフレキシブルにやっていけるようなバンドでやりたいと思ってるんです。結局もね、バイタリティありますよね。さすがバイタルソニックっていうだけあってね、やりますね、やつはね。 もうだから今月って今この収録してる5月にもうスタジオ入るんですよ。あ、もう決まってるんですよ、もう。だから本当ケース買わなきゃいけないんですよ。本当に。ケース買わなきゃいけないし、ケースだけじゃないですよ。だから練習しなきゃいけないんですよ、だから。しかもその、耳コピしなきゃいけないしね、全部ね。ベースのフレーズない、いや、耳コピっていうか、ベースのフレーズが存在しないから自分で作んなきゃいけないし、フレーズ。で、どうですよ、一個問題が。大したことないと思ってるんですけど。弾けないんですよ。そう、弾けないんですよね。
ダメじゃん。
OK してから気づいたんですけど、僕ね、ベース弾けないんです。
どうすんの？
思うんです。弾きます。ベース弾けないんですって言ってるけど、僕自分のアルバムで全部自分の曲弾いてますけど、ベースを。ただ弾けないんです、ベースが。うん、
うん、
見よう見まねでやってるだけなんですよ。だからそのなんていうの、胸を張ってみんなにベース弾けるのって言われたら、弾けないよそんなもんっていう感じですからね。何言ってんだよって逆ギレする感じ。ベース弾けるのって聞かれて、弾けるわけないじゃんそんなもんつって。別に習ってもいないしさつって、なんだよ悪いかよ弾けなくて。この感じ分かりますかね。分かんないと思いますけど。まあまあ、だからなんか、その、見よう見まねで弾いてるんですよ。だから弾けるかって聞かれたら、弾けないんですよ。うん。だからまあ、弾けないなりに弾きますけどね。音は出ますから。そんな、ボーンってやれば。ギターをずっと弾いてるわけだから、弦楽器だから、まあその、なんていうの、ここを押さえて、ここをピックで弾けば音が出るっていうことの、その仕組みは全く一緒だし、だからまあ、一応弾けるんですよ、だから。一応。でも弾けるかって距離をこうグッと圧をかけられたら、弾けないよなんだよ何が悪いんだよお前っつって、その殴り合いの喧嘩に発展するぐらいの感じなんですよね。だからちょっとね、そうスケ曲の曲をそのもう5曲ぐらいやるって決まってるんで、その曲よく聴いて全部コード書き出して、まだもうコードネームがありゃ弾けるんでね、そのこのコードはここだってことは分かるんで、ボンボンボンボンって弾けるんで、そう、なんかいろいろほら、なんか、なんて、おかずとかね、味付けみたいのをやり出すといろいろありますよ、それはね。というわけなんで、すごい楽しみな。まあ、その、他の3人に会うのも楽しみですから、他の3人がシンガーソングライター曲作って歌う人だから、ちょっとこう、親交を深める。その3人と、その3人で飲むだけでも僕は楽しいんでね。という感じで、スケキョ君いいチャンスをくれてありがとうというわけで、やっていきたいと思います。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、べっつっちゃった。くっさ、むかつく。何が悪いんだよ。噛んだよ。ベース弾けないよ。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
Music Zero チャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイト Music Zero チャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
違う違う違う。鈴木雅之です。あ、違います。始まりました。今回も始まりました。なんだっけ。くつまゆうきの、何でしたっけね、ごえつ同州。くつまゆうきのごえつ同州ですけど、今日もごえつ同州でいきたいと思いますけど、ごえつ同州ってどういう意味だっけ、なんか嫌いな者同士がみたいなことだっけ。くつまゆうきの自分本位でございますけども、お相手の番組パーソナリティくつまゆうきでございます。というわけで、それから、高校の同級生で文筆業をやっております長松くんでございます。
よろしくお願いします。
じゃあ、だから長松のところでボケないって言っただけですから、うん、そのボケたいという欲求が長松で抑えたばっかりに自分の方にこうスライドしてきたんですね。わかんないけど、はい、というわけでくつまゆきでございますね。そう、バンドを始めたんですけどね、そのバンドの話もね、そうだ、バンド名とか募集したいですね。一応今は全員の名前なだけなんですよ。なんかこうスケキヨ、安川優作、あのバツつけてね、くつまゆき、橋田博也だけなんですよ。長いじゃん、でも だからなんか、いや、長いじゃんつっても省略しちゃうとみんなの名前が分かんないからね。もう俺は別に省略されちゃって全然いいんですけど。なんでしょうね。なんか、全然なんか名前、だから、スケキヨくんの名前はスケキヨくんのソロだから、スケキヨくんを残さなきゃいけないんだったら、やっぱ、スケキヨと何々みたいな。その、内山田博士とクールファイブみたいな、昔のあるじゃないですか。代表者とバンド名みたいなのにしちゃってもいいのになと思いますけどね。なんか、なんかないですかね。でもこういうのって結構難しいんですよね。僕今、ノンパレールズってバンドやってますけど、それになるまでも大変でしたからね。僕何でもいいんですけど、タグちゃんが何でも良くない人だから、何回も変わったからね。タグちゃんがもう何回も、こうしよう。いやっつってずっと自分の中で。彼の中でこういうのがいいっていうのがあるみたいで。僕ね、割と何でもいいんですよね。へにょへにょーんでもいいんですよ。だから。いいですよ。科学実験でもいいですね。科学実験はやばいから、アングラ感あるよね、なんかね。アングラのメタルとかやりそうだよね、なんかね。
うん、やばい。
天井さじきとかのイメージになっちゃいますよね。だからそういうのもあるから、まあでも何でもいいんですけど、僕の場合は。というわけでね、最近っていうか今この収録してる日の前の日なんですけどね、僕ものすごく久々にですね、あれ行ってきたんですよ。国際展示場駅に行ってきたんです。臨海線に乗って。わかりますかね、新木場とかあっち方面の、臨海副都心の方です。あっち行ってきたんですよ。ちょっと野暮用がありましてね。東京ビッグサイトにちょっと野暮用があったんです。ビッグサイト行かなきゃいけなかったんですね。で、国際展示場駅、臨海線でこう行きましてね。で、降りてさ。で、あそこだ。電柱とか電線とかないんですよね。全部地下に。で、なんかこう、だだっ広い感じ。なんか、やっぱりちょっと違いますよね。この普段住んでる街並みとは。マンションとかがないから、でかい建物しかないから、ビルしかなくて、初対じみた感じが一切ないんですよね。だから、で、こう、なんつったらいいのかな、シムシティで作った街みたいな感じっていうか、生活感があんまない感じっていうかね、テーマパークの中に入っちゃってるみたいな感じがあって、だだっ広くて。で、ちょっとビッグサイトまで歩かなきゃいけないんですよね。で、7分ぐらい歩くんですよ。で、こう、ガーッと歩いて、まあ、ビッグサイトまでの、こう、なんていうの、行く道はなんとなくもう分かるんですけど、みんなの動線たどっては大体ビッグサイト行くんですけど、でさ、こう歩いてる途中にさ、あれと思って、なんか来たことあんな俺ここと思って、国際展示場あれなんだろうと思ってたの。まあでも何かしらのイベントとかで行ったことあんだろうなと思ってて、こう歩き始めて、国際展示場から1分ぐらいのとこ に右斜め前にですね、パナソニックって大きく書いてあるホールがあるんですよ。パナソニックホールっていうんだっけかな、なんとかホールっていうのがあるんですよ。で、おと思って、わーと思って、そこで記憶がぐわーっと思い出して、これね、やっぱね、35年も生きてるとあるんですよ。若者はまだないと思いますよ。若い人は。ないと思いますけど、完全に忘れてたものが、そのヒントを与えられたことでぐわーっと蘇ることってたまにあってさ。で、パナソニック、わーって、あ、俺このパナソニックのホールの中入ったわ。なんだと思います？あのね、僕もこれ、本当に、何年前になるんだろう。12年前になるのかな？ 13 年ぐらい前？僕ね、M1 グランプリに参加したことがあるんですよ。はい。M1 って今、去年、おととしかな？に復活、5年ぶりに復活しましたけど、M1 グランプリっていうのは、2001年から2010年までやってた、素人も参加できる、素人もプロも結成10年以内だったら参加できる、漫才日本一を決める。まあ、大体年末にやるんですけど、決勝は。大会なんですね。で、素人が参加できるっていうのがものすごい画期的だったんです、当時。で、予選を全国でやるんですよ。1回戦、2回戦、3回戦、準々決勝、準決勝までやるんですよ。で、もう何千組って参加した中の8組が、年末の、だからいわゆるみんなが知ってる M1 っていうのは、その決勝なんですよね。っていうのがあって、ね、素人も参加できると。だから、素人で、ちょっと M1 参加しようぜ、つって、その、なんか、お笑い興味ある人たちとかコンビ組んで、こう全国で参加してたんですよ。で、僕、まあ、このラジオでも何回か言ったと思いますけど、僕、お笑いがとにかく好きで、お笑い芸人さんに対するリスペクトがものすごく大きくて、もっと、人を笑わせるっていう才能に、があったり、ネタを作るっていう才能があったら、絶対お笑いやってただろうなっていうぐらい、お笑いがとにかく好きなんですよ。もうダウンタウン直撃世代ですから。で、当時、その、 長松くんとそのとんかつエビフライっていうあの劇団を組んでて、だから俺をちょっとお前に文句言いたいんだけど、お前そうそうって言ったらこっからどうすんだお前が止めてくんないとこっから俺ねすごいしんどいんですよお前がいやいやいやって言ってくる、いやしばらく走ってみるか、お前ちゃんと責任を背負えるか超怖いで俺ねちょっとお前乗るとうわとんかつエビフライで走らなきゃいけないんだと思って、このくだらないボケでそうそうそうじゃないんだよお前、だって誰も知らないんだから、このちょっとごめんなさいね、しばらくちょっと長松さんの文句2分ぐらいもらいますけど、お前たまに乗るときあるけど、お前はその覚悟があるのか、お前一緒にちゃんとこの並走する覚悟はあるのか、お前はちゃんと俺が投げた球にそうそうだったよねって投げかけるぐらいの、あの覚悟は今してる、ちゃんと。
あるけど。
あ、一応あるのね。いや、分かった分かった。じゃあやろう。そう、だから長松と一緒にね、とんかつエビフライっていう劇団をね、に入ってたんですよね。うん、ね、お前はあれだっけ、その、とんかつエビフライの中で、とんかつネームもらってたけど、なんていう名前だったっけ、お前は。お前、なんて名前だったっけ。
キャベツ太郎
で。キャベツ太郎っていうね。だから、とんかつじゃないやじゃないか、つって、その、あの、座長にね、それ単なるお菓子じゃないか、つってね。キャベツ太郎全然その、揚げてる。まあ、一応揚げて作ってるから、まあいいんだけど、その要素がないじゃないかと思ってね。で、俺はもう本当に、あれですけどね。あの、キャベツって言いながら。お前なんかそういうものだっつってね。俺やっぱね、演劇、劇団ってやっぱそういうね、なんか、今で言うパワハラみたいなのが強かったからね。その時、だからもう戻ってこれないんだったから、これ。もうこれで終わっちゃうぞ、お前。止めろ途中で。すいません、そろそろ本題に戻ってもらっていいですかって言ってもらっていいから。そう、あなたは交通整理役ですから。そう。だから、長松に、そうそうって言われると、自分で走り出したくせに、しんどくなるんですよ。この後、これで行かなきゃいけない。あ、ごめんなさい、戻りますけども。その、まあ、劇団をね、が、劇団や、まあ、そうですね。女系っていうね、あの、立教の方々がやっていた劇団に、我々は、まあ、とあるきっかけで、長松が先に参加していて、そこに、まあ、参加しませんかみたいな感じで、僕もまあ、こう、加わったわけです。で、参加させてもらってたわけですね。で、そこで、やっぱり僕お笑い好きなんで、そこの女系やってる、なんていうの、脚本書いてる人も、まあこれ、真上くんって人なんですけど、この人もお笑いが、まあとにかく好きだと。で、そこでお笑い好きな人たちが集まってコントやったりしてたんですよ。その、また女系とは別にね。で、その中で、あの、堀川くんっていう子と僕が知り合って、その子と喋ってる時に、ちょっと M1 出てみないかと。素人参加できるから、つって。で、これだからその、あの、あれですよ、国際展示場に行ったパナソニックを見た瞬間にバーって全部思い出したんですよ。全然忘れてることですけどね。ないか、つって。で、まさにこの部屋ですよ。この部屋で、ちょっとじゃあ、やっぱ漫才やろうぜ、つって。で、僕はネタ作れないですから、その堀川くんがネタを作って、ここで二人で立ち稽古とかやったんですよ。こういうふうに、じゃあボケるからこうやって突っ込んで、つって。で、ちっちゃい声でね、深夜に二人で言いますから、二人でこう立ってさ、はいどうもー、つって。で、どういうコミ、なんていうコミ名にするつって。で、毎回そこで振ってたんですよ、俺が。その、毎回、じゃあ、堀川くん、じゃあ、なんか、コミ名を、つって。で、そこで、あの、ボケるんですよ。なんか、わけわかんないコミ名言って、はい、何々ですって言ってやるっていうのが決まってたんですよ。で、その中の一個で、チックタックって言ったんですよね。じゃあ、チックタックで、つって。で、じゃあ、本当にチックタックにしようぜ、つって。で、出たんですよね。で、だから、今言ったように、その、一回戦ですよね。一回戦は、誰でも出れるんですよ。誰でもっていうのは、プロでも。で、一回準決勝まで、前の年に準決勝以上行ったことがあるコンビは、シード権っていうのをもらうから、二回戦以降なんですよね。でも、シード権をもらってない10年以内の人たちは、プロでも一回戦から参加しなきゃいけないわけ。だから、今考えると、流れ星いましたよ。流れ星とか。あとね、メカドックいましたからね。今もう本当に、ダウンタウンを越す勢いのね、メカドックが。メカドックってわかりますか？
わかんないです。
メカドックってスギちゃんがやってた。あの、コンビですよ。スギちゃんって昔、浅い企画にいて、あの、コンビだったんですよ。漫才やってたんです、普通に。結構正統派な。で、メカドックもいましたよ。で、俺だって一致してなかったのも、スギちゃんで出てきた時。あれ、メカドックのボケの人かっていうのが後々わかりましたからね。そう、スギちゃんとかもいて、オキシジェンとかいたな。号泣いたかな？俺ね、ちょっとね、2回出たんで、M1。混ざっちゃってるんですけど、それがあってさ、それでもう、あの、あれですよ。ハリケーンズさんが司会でね。どのくらい分かってんだろう。ハリケーンズを、皆さん検索してください。ハリケーンズさんっていうコンビがいるんですけど、ハリケーンズさんが司会で必ず5組ずつぐらい出るんですけど、はい、次は、エントリーナンバー何番、何々、それではどうぞって言って出てくるんですけど、で、2分以内でやるんですけどね。もうね、皆さんちょっと想像してほしいんだけどね、赤の他人の前に漫才、の前で漫才やるって、あんなに怖いんだと思いました。僕は、こう、音楽やってますよね。で、自分の曲を弾き語りで知らない人の前でやりますよね。それ、 確かにすごいドキドキです、緊張します。でだけどやっぱり慣れもあるし、あと音楽ってやっちゃえばいいじゃん、目つぶって、まあ、目つぶってっていうか、なんていうの、気にせずさ。だけどさ、お笑いってさ、あからさまじゃない、受けようと思ってたところで笑いが来なかったらもう焦るじゃん。曲はやれるじゃん、一応そのパッケージがあるから、こうやって始まってこうやって終わればいいから、ドキドキしながらもやれるじゃん。なんだけど ほらお笑いだから笑わそう、超恥ずかしいよ。今から僕らこれを面白いと思ってますっていうのをこうやるわけじゃない。もうねマジで本当に足が震えました。で多分バレてたと思う、もうグググググググって、もうでお客さんも見れないんですよ。だから堀川の方を思いっきり見ちゃうんですよ、横に。そんなんおかしいですよね。そのテレビのさ、まあ、あのっていうか皆さんもやってみてほしいんですけど、2人の人間が横に並んだ時に、こう横に並んでどうもーってこうでお客さんの方見ますよね。でもし会話するならお互いにお互いの顔見ちゃうじゃないですか、くるっと体向けちゃうじゃん。でもそれ向けちゃったら完全に横向いている2人の人間ですよね。キスすんのかみたいな感じになっちゃうじゃん、これって。それじゃ漫才にならないから、2人で向かい合ってるって喋ってるっぽく斜めになるわけじゃん、わかる？体を開いて皆さんに喋ってるけど2人で喋ってるっていう感じを出すわけじゃん。そういう体の向け方とか声の出し方もあれ実はものすごいプロの技術なんですよね。でも緊張しちゃってるからさ、もう全然、あとお客さんの顔見たくないから、もうぐるっとこう、もう思いっきり堀川の顔見てるんですよ僕。ブルブルブルブルっつって、でもうわーっと、もういやもう反応は覚えてないけど多分受けなかったと思うな、緊張が伝わってるから。で帰ってきてさ、いやーっつって、緊張したねって言って。で、まあ当然、一回戦突破できないですよ、そんな。で、その、流れ星とかメカドッグみたいに、舞台数を踏んでる人たちは、やっぱね、笑いを一回ね、受けるとね、その後、しぼまないんですよ。あの、2分間ぐらいなんですね。1分半ぐらいだったかな。なんですよ、持ち時間が。その間、ちゃんと一回受けたら、ちゃんとその後、同じくらいの笑いをずっと継続できるんですよ、プロって。それがね、あの素人の人たちって一回ドンって受けても次のネタでしょぼんってなってそのまましょぼんみたいな感じがいっぱいあるんですけど、うわープロってすごいな、あとバカズって出るねって思って、バカズを踏みたいねって思って、でも僕らお笑いのプロじゃないもんねって俺たちっつって、じゃあ最近インターネットラジオっていうのが流行ってるらしいから二人喋りでインターネットラジオやらないかっていうところから僕インターネットラジオ始めたんで、10年くらい前に。そっからなんですよ、こうやって喋りをやってんのはね。まあ一人喋りになったのはここからですけど、っていうことから始まってるんで、そういう意味で言うと、ああ俺インターネットラジオを始めたきっかけだこのパナソニックのホールと思って、そう、あれね、すごい。で、パナソニックのホールがさ、あの、多分5階建てか6階建てくらいなんだけど、1階のところにさ、あの、あれが入ってんですよ。ファミリーマートが入ってんですね。で、そのファミリーマートで、うわーと思って、お昼休憩の時に、その、朝早く行ってエントリーナンバーもらったら、何時から自分の出番かっていうのはそこで発表されてるわけ。だから、ああ、お昼だと思って、堀川と2人でね、今考えればちょっと照れくさいけど、堀川と2人で、あの、そこのファミリーマート行って、ファミリーマートで弁当買って、まあ、ファミリーマートの前のところで、この生垣みたいなところでこうやって座って二人で弁当食ったこととか、バーって思い出して、わー食ったな、弁当と思って。違う、出番終わった後かな。結果聞かなきゃいけないからかもしれない。二人で待っててさ。ちょっと青春な感じですよね。そう、それをなんか思い出して。いやーでもいい経験ですよ。知らない人を笑わせるってこんなに難しいんだっていうね。それだから音楽もそうだよね。そのほら、俺のこと知ってる人がさ、俺が曲作りましたって言ったら、もうさ、どんなに冷静に見るって、厳しく見るって言ったって、好意的に見てくれるはずなんですよ。俺のことを認めてくれてるんだから、まず。で、逆に、俺のことすげえ嫌いなやつだったら、あの、曲最初から良くないと思って見るじゃないですか。そうじゃない、全くフラットな人、好きとか嫌いとか、そもそもないっていう人たちの前で、いい曲だなとか、かっこいいなって思わすって、難しいんですよね。それをやって、ずっとやり続けてるわけですけど。だからなんかそれをね、初めて痛感した日だったよね。そのパナソニックのそのホール。だからなおさら、お笑いをやり続けて金もらってる人ってすごいなっていうことを感じましたよね。そう、テレビ見て、こう面白いと思ってる人たちは、何人その赤の他人を笑わしてきてそこにいるんだろうと思うと、やっぱすごいなっていうね。お笑いの人は未だに僕はナチュラルに尊敬の念をまず、あの、持って入っちゃうんで、なんかグラビアアイドルとかがなんか、いじってるの見ると、あ？とか思っちゃうんですけどね。 てめえ分かってんのかこら、あ、よくないですけどね、本当はね。それでだって美味しかったりしたらよくないですから。でも心の中でこう、ちょっとカチンときちゃうんですよ、なんか。尊敬しちゃってるから。うん、っていうのが、あなたもでもあるでしょ、お笑いに対する尊敬は。
尊敬は、まあまあ、ありますよ。うん、
だ最近は僕、プロレスを見るようになったので、プロレスラーに対する尊敬もね、なんかそう、スイーツ真壁とか出てるじゃないですか。あれでこう、なんか無限にしてると、ちょっと、おい、真壁さんに何言ってんだみたいな感じが心の中で。でも、これをあれ、これがありすぎるとあんま良くないのもわかるんですよね。これをがありすぎると、にわかの人たちを、あの、なんていうの、あ、認めないみたいな、あの、かたくなな、めんどくせえファンになってしまうんで、これは良くないと思ってるんですけど。そうなんですよね。もう一回漫才やってみるかな、堀川と。ちょっとやってみたい感じもちょっとあるんですよね。うん。というお話でした。まあね、35年も生きてると、人に歴史ありで。本当は東京ビッグサイト行ってからの話しようと思ってたのに、もう終わっちゃいますね。まあいいや。というわけで、エンディング。
ミュージックゼロチャンネル、ミュージックゼロチャンネル、
エンディング。悩める街で見つけたパラダイス、というわけでダパンプです。エンディングっていうとっぽいでしょ、だから。これデビュー曲ですけどね。タイトルなんだっけ、これ。知ってる？これタイトル。タイトル募集します。じゃあ。あの、分かってる方。おぼいですね。これまだね、これもう、あれですね、断続的散発すぎて分かんないですけど、あの、どうしようもないほど濃厚な愛は、なんだっけ、あれは。あれ、あの曲はなんだっけ、見上げれば、パープルズ・イ・オライオンか。皆さんダパンプで検索してください、というわけでエンディングでございますけども、何か、ありますか？ないですか？まあ、僕は多分ですね、7月ぐらいにまたライブが入ってると思うので、僕の忽那優輝で検索、ツイッターで検索していただけると、そこに多分告知いろいろ出てると思うんでよろしくお願いします。それから忽那優輝で iTunes ストア、Amazon Music などで、B/M#1 というアルバムが、ニューアルバムが出てますので、ぜひ、お買い求めください、よろしくお願いしますということですね。そのくらいかな。まあ、最後に曲かける前に、まあ、告知を言ってしまいましょう。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出ると思います。どしどしフォローお待ちしています。というわけで、最後に曲をかけます。かぐや姫で、我らかぐや姫を聴いてください。これあの、ライブの最初に必ずやるみたいですけどね。
やらないでしょ。
マイナー調でね、我らかぐや姫ってやるみたいですけども。やんないのかな？じゃあ矢沢永吉で、モンゴリアンチョップを聞いてください。ないですかね。最後にじゃあね、妻ゆうきで、何でしょうかな、五つ星を聞いてください。じゃあね。